皆さんご機嫌いかがですか。電気屋ウォーカーのコーヒーです。
レインです。
M です。
今日はこの3人でお送りします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ということで、
はい、
前回、50万ダウンロード記念ということで、
お
皆さんにステッカーを送らせていただきまして
ですね、
うん、で、そのご報告というか1点ちょっと謝らなきゃいけないこともありまして、
はいはい、
その話からまず入っていきたいんですが、
はい、
実はですね、電気屋ウォーカーのステッカーを発送して、届いた届いたってありがとうございましたっていうのをツイッターとかメールでいろいろいただいてまして、
うん、
メールの方は京介さん、あつしさん、キャノさんという方からわざわざお礼のメールをいただきました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。ありがとうございます。
それからツイッターでも、私がステッカーを送るときに同封した怪しい挨拶文と一緒にこうステッカーの写真を撮ってるやつが iPhone に、iPhone じゃねえや、ツイッターに上がってたりしたんですけど、
はい、
かなり怪しい挨拶文を書いて送ったの、ちょっとなんか興が乗っちゃってさ、
いや乗りすぎ
ちょっと送りますみたいな、ありがとうございましたって 2,3 行書くつもりがなんか A4 1枚ぐらいで撮っちゃって、
何の挨拶ですか
それと一緒に写真を撮ってくれてた人がいましたけどね。
はい、
で何を謝らなきゃいけないかっていうと、
うん、
実はお一人様分だけが、
うん、
なぜかうちのメールサーバーの設定で迷惑メールとして除外されていて、
え、
うん、それを運よくというかたまたま発見して慌てて解除してっていうふうな、ちょっと知ったもんだがありまして、なので当選発表の時にその人の分完全に入れてないわけですよ。
あら
ですね。
でその方の分のちょっとメールを丁寧なのをいただいてたので、これを改めてご紹介させていただきたいんですが、
はい、
イエローさんという方でした。
お、
はじめましてイエローと申します。第40回配信50万ダウンロード超えおめでとうございます。
ありがとうございます。
電気屋ウォーカーを聞き始めたのは去年末からの新人リスナーですということで、バックナンバーをすべて聞き終え、はい、もちろんインストブログの方もですよ。で次の配信にはブログにコメントをしてみようかなと思っていた矢先に 3.11 の大震災が起きました。
あー、
ね、パーソナリティの中には東日本にお住まいの方が多いように想像していましたので、仙台在住の私の友人同様、皆さんの安否が気になったのを思い出します。先月からコーヒーさん&レインさんでの再会、今回はアコリさんも復活で嬉しい限りです。次回あたりタイジさんの復帰も期待していますということで、まあ実際タイジ君が復活してくれたんですけどね。
したね、
はい、
個人的な話ですが、現在使用中の電動歯ブラシがそろそろバッテリー寿命のため買い替えを検討中なので、過去の配信を聞き直して勉強しようと思っております。乱筆乱文失礼いたします。今後の配信楽しみにしていますというメールをいただいていました。
はい、
申し訳ございません。
申し訳ございません
ちゃんと送っています。
危なかった
危なかった、本当危なかった。大事なリスナーを一人失うとこだって
ねえ
それからお礼のメールをいただいた方から代表してアツさんのメールを紹介します。
はい、
ステッカー届きました。いいということでありがとうございます。
完結
その後続きがあって、先日電気屋ウォーカーのリスナーを偶然近くで見つけました。
お、
近くで、
うん、アツさんの周りに実際に電気屋ウォーカーのリスナーさんがいたんだね。
いたんだね。
今度ステッカーを自慢しようと思います。
な
んかこれが原因でなんか仲が悪くなったりしなきゃいいね
いやその時はもうコーヒーさんにもう一枚発送してもらえばいい。
おタロケンさんの IT マイティでタイジさんのネタが出ていました。よかったです。中国新幹線ということでタロケンさんっていう方、ポッドキャストをやってらっしゃる方で、電気屋ウォーカーというかインストのメンバーでもちょっとこうなんていうのかな、紹介してもらったりしてたんですけど、うん、IT マイティという番組持ってらっしゃって、この中でタイジ君が紹介されてたんだね、はい、
うん
うん、全然聞いてなかったので今度聞いてみると
全くチェックしてなくてごめんなさい
ごめんなさい同じポッドキャスト関係だと、ウッドストリームの木沢のデジタル生活っていう Windows 系の番組を放送してるポッドキャスターの方がいるんですが、
はい、
だいたい同時期にポッドキャストの配信を始めたように思ってるんですけど、一方的なリスナーでいつも聞かせてもらってるんですが、
お
そちらがなんかこの前100回、
100回、
ほぼ毎週配信してらっしゃるっつう、どっかの不良番組とは大きな差だよね。
耳の痛い話で、
うちらも 2,3 年やってるはずなのにまだ40回
だからね。いや
まあね、そんなもんです。
そんなもんです。
おめでとうございます。
はい、おめでとうございます。
はい、それから一件、これもいただいてたメール、なかなか紹介できなかったんでこちらも紹介しておきますが、
はい、
ワンフラットさんという方からいただきました。ありがとうございます。40回の配信を聞き、その後ソウルへ行く予定だったので、ソウルで使う Wi-Fi 環境入手方法を調べ行ってきました。あれだね、多分俺がトラベルテンピアウォーカーかなんかの回だったのかな、
うん、私とアコリさんが非常に頭の上にクエスチョン作ってたやつだね。
そうそう、いっぱいクエスチョンが出てたやつね。
うんって
トリーンってなってたからね。
うん、なってたね。うん、
で、こちらの方、観光では日本と同じくプリペイドの SIM が入手できず、ポケット Wi-Fi を借りましたということで、うん、韓国では日本と同じくプリペイドの SIM っていうのはないんだね。
へ
ー。で、携帯キャリアからポケット Wi-Fi を借りたということで、こちらの方、ワンフラットさんがウェブページを持ってまして、
うん、
そちらで、韓国でポケット Wi-Fi を借りる方法っていうのをまとめてらっしゃいまして、紹介してくださったので、これはあの電気屋のブログの方にもリンクを貼っておきます。もし韓国旅行行かれる方いらっしゃったら、ぜひ参考にしてみてください。
いや、いるでしょう、
うん、やっぱりね、うん、日本で海外パケット割だと毎日2000円ぐらいかな、かかっちゃうんだけど、
それぐらいかかっちゃうんだね、
うん、台湾も同じで韓国もそうだったんだけど、現地で借りるとべらぼうに安いよね、手間はかかりますけどね、
ですね、
うん、だから行ってみたらいいんじゃないかなと思います。
はい、
ということで皆さんのメールを紹介させていただきました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
これからもどしどしメールは紹介していきたいと思いますので、あきれつに諦めずに送っていただければと思います。
お願いします。
します。
電気屋ウォーカー始まるよ。
で、今回なんですが、
はい。
今9月、今日の収録は16日でございます。
はい、
9月16日といえば
知らんがな。
唐突で、
そうだよね、唐突
すぎて、
ね、
唐突すぎてわからん。
個人的には今週末に向けて、東京ゲームショー2011っていうのが開催されてるよね。もう我々ゲーマーとしては、ゲーマーっていうほどではないかもしれないけど、ゲーム好きとしてはぜひ気になる、
電気屋だけどね、
うん、以前大二くんが東京ゲームショウのレポートをしてくれたような気がするんだけど、
はい、
行きたくてもなかなか行けなくてね。
うん、そうだね。
で、今回は M さんが行ってくれるのかなと思ってたら、
うん、
なんか
あら、
なんか
ね、いや、まあ、うん、
なんかね、なんかあれが、ね、あれが何でこれなもんだから、
どうしちゃって、
なんか何かをこじらせて、しょうがないから終日アイスクリームを食べに行くっていう、
うん、え？本当聞く人も、もう聞いた人本当えってなるから、
しょうがないから東京ゲームショウのレポートもないので、
はい、
今回はみんなで偏ったゲームの話をしようという回にしたいと思います。
偏った
別に全くこれからのゲーム業界を網羅的に話すつもりは一切ないので、
いやいや、偏ってるのが売りだから。
東京ゲームショウですら公開されなかった秘密のあんな情報とか、これから話題になるこんな情報を先行してなんてことは一切ないから、
無理、
すでに皆さんが知ってる情報をとりあえずさらっと偏ったところだけ読み上げていこうというコーナーです。
はい、
ちょっといつもの電気屋じゃないですけど、たまにはこんな回も楽しんでいただければと思います。
はい、
でまずみんなで偏ったハードの話をしよう。
お
あんな薄っ。
ハード最近だってチェックしてないもの
を、うん、
いや、ゲームの話ってくれ、てっきりソフトの方から思った。
まずはハード。
私も
いや、なんでここでハードの話をするかっていうと、 今年はちょっとハードの話がいろいろ注目点があった年だからですよ。なのであえてしたい。でまず最初に注目したいのが、8月の頭頃かな、はい、発売になった、
うん、
Nintendo 3DS ですよ。
はい、
なんといってもあのあ発売になったんじゃないや、8月の頭ぐらい値下げしただよねびっくりした自分で、
うん、
それぐらい、うん、それぐらい興味がないってことなんだけど、
うん、言っちゃった
言っちゃったダメですよ。
ちょっと手元の資料を見させてもらうと、今回はあのみんなが知ってるファミ通さんをちょっといろいろ参考させてもらってるんですが、
はい、
8月の最初のその値下げをした週、売り上げが20万台を突破したっていうのは結構ニュースなんかにもなってたのでおいおい値下げかよって言ってね、いろいろ話題になりましたけど、賛否両論があって、ね、あのなんだ今まで買ってた人にはゲームをタダで差し上げますとかね、
うんう
ん、そんな困難もつったもんだもいろいろあって、で鳴り物入りで発売してまさか行列ができるとはっていうね話でしたけど、20万台を突破して、
うん、
その翌週がそれでも10万台、
うん、
で3週目は5万台売れたそうですよ。
お、
まあ、着実に下がってるって感じですけどねで今週が4週目で、今週とか、まあ、先週なのかな、9月4違うなごめんなさい、8月8日からの1週間15日からの1週間22日からの1週間で、今回集計が出てるのが8月29日からの1週間、
はい、
うん、でこの8月29日からの1週間も、まあ、3週目同様約5万台を売り上げて、いるそうです、
はい、
で5万台5万台って言ってもよくわかんねえよって思うんだけど、
うん、
Nintendo 3DS の累計販売台数って何万台ぐらいいってると思う？
3DS？
うん、ズバリ。ピンとこないかな。じゃあね、先に Nintendo DS、
はい、
これは DS ライト、DSi、DSi LL を含んでる。3DS じゃない DS ね、要は。
はいはいはい、
これの同じ週第4週目の販売、8月29日からの週の販売台数が3205台、
お、
まだ買ってる人いるんだねっていうのが疑問なんだけど、
でもう売ってないじゃん
何なんだろうね。累計販売台数が3279万台を売り上げてます。
お、
かなり多い
ですね、
うん、一機種としての販売台数としてはもうなんかダントツいくぐらいの販売台数です。でこの3279万台に対してじゃあ Nintendo 3DS はどうなんだってこと、もういいわ、はず当たりっこないんだから言ってみよう。
どうだろう、80万とか。
お、 M さんは
100万いったらいいんじゃないかなって。
2人ともまあなんとなく 3DS の評価かその数字から伺えるかなって感じだけど
いやいやいや、だってねえ、 3DS 用のソ
フト
がそんな出てないからさ。
そうなんだよね、そこなんだよね。
そうだよね。
答えを言うと174万台。
あ、結構いってる。
結構いってた
多分インストのメンバーゆっくりさんとかシュートさんとか新しく増えた若い子たちも含めて、
うん、
インストメンバーの中に聞いたら全員が全員多分80万とか100万がいい頃だろうと思ってると思うんだよね、
うん、
意外と売れてました。でもまあ、ね、そのうちの何20万30万そのうちの40万台がこの1ヶ月で売れてるわけだから、
はいはい、
まあね、それまでは130万台ぐらいしか売れてなかったのにポンと40万台売れてるから、まあ、値段がねどうだったのかなっていうと、さっきレインが言ったソフトの問題とかね。
いや値段はね、うん、美味しいよ。
そうね、いろいろあったかな、うん、
買ったからね、
うん、さあ対する携帯ゲーム機でいうとプレイステーションポータブル、こっちも最近話題沸騰中でしょ、
うん、
プレイステーションビータ、うん、ビータが
ビータの方がね
発売日が決まりました、
はい、
12月17日、
うん、
Wi-Fi モデルが 24,900 円定価、
うん、
で 3G モデルが 29,980 円だそうです。
お、
うん、でまあその話は一旦置くとして、プレイステーションポータブルの今週というかその8月29日の週の販売台数が 28,921 台、
うん、
まあ DS が5万でポータブルが2万今日、うん、まあ3万弱だとすると、
はい、
結 検討してるかなっていうね。
変わりはないからね。
うん、あとはまあビータの発売を目前にして買い控えがあるのかなと思ったんだけど、
うん、
販売台数的にはあの徐々にだけど上がってるのね。
うん、
うん、だからまあビータじゃなくて単体でこれぐらいは安定して売れてるのかなっていう感じね。
うんうん、
ちなみにポータブルの累計販売台数は1766万台だって。
まあそうだね。
DS が3000だから。
DS には負けてるからね。
DS の約半分。
うん。
うん。ビータでどれぐらい巻き返せるかなってところですね。
巻き返し。
巻き返す必要もないんじゃない？
おおお。
やっぱり台数で勝負するハードじゃないような気もするから。
なるほど、
ね。言い方次第です。積み上げって感じだから。
そうかそうか。こう考えてみると、うん、なるほどね、面白いね。まあ、じゃあちょっとビータの話を先にしておくと、いろいろこの今週ぐらいに結構新しい情報が出てまして、
うん、
まず Wi-Fi モデルと 3G モデルがありますよっていうことなんだけども、
はい、
3G モデルには、ドコモがキャリアとして、入ってまして、うん、ドコモの回線、
ね、
うん、ドコモの回線を使用します。でプリペイドデータプラン20時間とプリペイドデータプラン100時間という2つのプランが用意されていて、その他にもドコモのデータ通信プランも使えます。
はい。
で、20時間の方は利用料金が980円。
うん。
利用可能時間は当然20時間。
20時間。
で、さらに有効期限が30日間っていうふうになってます。
うん。
まあ20時間だからね、30日は持たない、使わないでしょうとか思うけど。まあいいや、あのとりあえず買っといてみたいな、後からどうしようかっていう時に30時間30日だと切れてんじゃんみたいなね。で、ちょっと注意点があったのでこれだけお話ししておきたかったんですが、
はい、
まずプリペイドデータプランの100時間の方、
はい、
利用可能時間が103時間あります。100なのに
103
なのに、うん、3時間は何
で、そのね、ここが憎たらしいのよ。その3時間のうちの100は何かっていうと、
うん、
あ、ごめんなさい、3時間の103時間のうちの3時間は何かっていうと、
うん、
最初の3時間だけは受信時最大14メガ送信時最大 5.7 メガのオーバーハイスピードの回線、高速通信が使えますよっていうのね、
はい、
で3時間が終わると遅いモードに切り替わりますよっていう。
あ、
遅いモードっていうのがどれぐらいかっていうと、受信時最大 128KB、 送信時 64KB だからべらぼうに遅いよね。
キロバイト
いらねえ。
そうなのよ、10分の1ぐらいになっちゃう。だからうんって感じだよね。これ受信時 128KBPS、送信時 64kbps って何、パソコン通信みたいな。これなんかもしかして表記間違ってんのかな、
そんなバカな。
ちょっと謎が多いんですが、ちょっとこの辺はご注意召されいち。で、さらに注意が必要なのが、さっきのご利用期間、
うん、
うん、30日とかあるんだけど、
うん、
20時間のプランについては30日間が有効期限で、100時間のプランは180日間が有効期限なのね。
あ、
でこれ有効期限って何っていう話なんだけど、
うん、
20時間の権利が抹消しますよっていう問題じゃないの
よ。あ、そうじゃないんだ。
違うの。ここ注意が必要なの、
うん、
20時間とか103時間が終わったりしても、
はい、
30日間はドコモとの契約が持続している状態なのね。
ああ。
で、30日間を過ぎる、あるいは180日間を過ぎた時に、
うん、
契約を更新しなきゃいけない。
なるほど。
との契約の更新が30日からあるいは180日から14日間猶予期間がありますよと。だからまあ30日どのタイミングでするのかはちょっと分かんないんですけど、あの契約を継続する場合は利用してるしてないに関わらず、通信利用期間が過ぎる前に手続きを、まあ、過ぎるとか猶予期間も含めてこの期間内に更新しておかないと再発行というか再契約になっちゃう。
なあ、
めんどくさいでしょ。
やっぱりいらんわ。
そうすると、手続き自体は専用のウェブサイトでできるんだけど、
うん、
ウェブサイトで手続きをして新しい USIM カードが1週間ぐらいで届くまで通信が使えない、
うん、
維持するためには定期的に更新をし続けなければならない。
あ、
なかなかちょっとめんど
くさい、
うん、うまく作ってるよね。
非常にめんどくさい。
まあそんなこんな、まあ、これからねまた詳しくあのいろんな雑誌とかメディアとかって あると思うんですが、まあ、そういう問題はあるようです。
なるほど。
ただしビータは同発ソフト同時発売のソフトとか結構力入れてるんで、
う
ん、まあ、PSP GO のね失敗があったから
うん、
その辺をこううまく学んだのかなっていう感じがしますけど。
いや、でも Wi-Fi でいいかな。
でも価格差5000円で、Wi-Fi モデルと 3G モデルの違いは2つあって、うん、当然だけど 3G が使えるか使えないかっていうことと、
うん、
あと GPS がついてるかついてないか。だから iPhone と一緒だよね、
うん、
iPhone とか iPad とかね。なので、まあ、29,980 円の 3G 回線付きを買っておいて契約を更新しないという手もあるし、
うん、
24,900 円の Wi-Fi モデルを買っておいてっていう話もあるし、まあちょっとこれからもう少し情報が欲しいところかなって気がするよね、
うん、
GPS の使い道が今一つわからん。
そこなんだよね。ゲームとかそのコンテンツとしてどういう風に使ってくるかによるよね。
うん、あれドコモであれ公共のやつ Wi-Fi 無料になったんじゃなかった？
ああ、なんか出てたね、
うん、
なんか出てたよね。
M ゾーンだったかな、
うん、
が、まあ、要はあのソフトバンクとか au がこれまでやってた Wi-Fi スポットの他社への開放だよね、が10月から、うん、と開放するような話が出てきてましたけど、うん、
出てたよね。
まあ、その辺も含めてこれからまあ携帯ゲーム機があるいはスマホも含めてね、どうなっていくのかなっていうのはちょっと今後特集してみたいなって気がするよね。
そうだね、
うん、
ちなみにビータ買う人
今んとこ考えてないかな。
まあちょっと様子見。
うん、GO があったからね。
みんな古傷が。
いやあ、あの時でも結構悩んだから。
バルさんだけ GO 買っちゃったの。
うん。犠牲者がちょっとね。
犠牲者が一人いたんだね。インストの中でも一人だけ買った人がいるんですけど、私は珍しく予約してキャンセルしたっていう。
うん、危なかったよね。
危なかった。
危うく。
あ、まあ、これからも期待したところですが、他のハードについてもお話をしておくと。
はい、
Xbox インストメンバーの中では持ってる人結構いますけど、 Xbox は累計販売台数が149万台、
うん、
Wii が1178万台ということで売れております、
うん、
ちなみに、PlayStation 2が、累計で2194万台売れてるそうなので、うん、2がいかにこうなんかゲーム時代華やかな西頃の据え置き機だったのかなっていう気がするよね。
うん、
おい、これがちょっと偏ったハードの話でした。
はい。
おい。
電気屋ウォーカーはパソコン、カメラ、携帯電話、家電、オーディオなど電化製品の話題を分かりやすく、電気屋での買い物をもっと楽しむためのポッドキャスト番組です。
さあ続いて、
うん、
みんなで偏ったこれから販売されるタイトルの話をしよう。
ついに来た。
来た。
ちょっとこの秋それから冬、まあ、年末年度末にかけて、
うん、
お財布が困るんですよ。買いたいタイトルいっぱいあるんですよ、うん、
ですよ。
だからこれをちょっとみんなで これが欲しいよね的なまずはちょっとコーヒー的に気になってるタイトルと、あとみんなが気にしたそうなタイトルを、偏見で選んだタイトルをまずはご紹介します。コールオブデューティーモダンウォーフェア3、はい、海外版が11月8日に発売、字幕版が11月17日で、吹き替え版が12月、字幕版が11月17日で、吹き替え版が12月の発売予定です。それからファイナルファンタジー13-2、これは今のところ予定では12月、まあ面白いか面白くないかちょっと危ないところだね。
ちょっと過去の例があるよって
ね。
ちょっとね
ね、てかもう13でもすでにつまずいてるから、アーマードコア5、これは V って読むのかな、5でいいんだよね、
5でいい
ん
だよ。
2012年の1月予定になっています。これはみんなでっていうか俺と M さんが体験版したけども、まああの新しく取り入れた基地、あのベースの部分がどういう風に直ってくるかって、ガーッとゲーム性変わってくるかなってとこだね。
お
ー、それから予約してたのに発売日2日前に突然の延期発表、デウス X
あったね。
もういい加減にしてくれ、俺今頃電気屋なんか取らずにデウス X で遊んでるはずだったのに。
ね、結局いつになったの？
バカ、わかんない。10月中っていうこと。10月発売、違う、10月に延期っていうことで。10月のいつかっていうのは分かってません。いろいろ疑惑はあるんだけども、クレオの審査が一部修正が必要な部分が直ってなかったっていうことを発見したっていうことだったんだけども。
はい。
あのね、その週の週刊誌の広告に絶賛発売中って書いてあったのがもうすごい胸に刺さったっていうデースでした。
あったね、うん、
差し替えらんねえよみたいな、
あれって、
うん、それからエースコンバットアサルトホライゾン11月何日だっけ、ちょっと漏れてるんだけど、間もなく発売です。皆さん予約を忘れずに、これも体験版が昨日かなからプレイステーションストアの方で、配信始まりましたけども、ちょっと新しく導入されたゲーム性に疑問符がつくのかつかないのか、実際製品版は遊んでみないと分かんないなっていうところですね。
はい。
それから俺はこれは興味があるけど多分できないだろう、バトルフィールド3
出た、
11月2日発売。これはあのモダンウォーフェアみたいなファーストパーソンシューティングのゲームなんだけど、いろんな飛行機とか戦車とか装甲車とかに乗れるってやつだよね。
そうそうそうそう、
ぜひみんなで、あのみんなでじゃないと、 M さんが運転するヘリコプターに乗ってみんなで死ぬっていうのを体験したかったんだけどだけど結局みんな箱丸でやるんでしょこれ、
多分ね。
ああダメだ。さあ続いて Tales of Exilia 9月8日発売、すでに発売中、
持ってますね。
全くやったことないけど Tales シリーズって違うね、 Tales of シリーズだよね。
Tales of シリーズって、そうだ、
随分長いし随分評価高いよね、
うん、
やってみた方がいいのかななんて、最近 FF とか面白くないしとか思いながら、
ピックアップしてみました
。それから全く興味ないけどガンダムエクストリームバーサス12月1日、これはあのインストで言うとビクトリカとかミドとかが遊んでみたいってやんやん言ってやつだね、
うん、
これはアーケードゲームで出てたガンダムの対戦格闘もののコンシューマー基盤ってことかな。
一緒とか、
なんかいろいろ今週のファミ通にも載ってたんですが、
ええ、
まあこの中で一番今気になるのはコールオブデューティーモダンウォーフェア3ですね、
はい、
戦争もののバンバンドキュンドキュンズギュンドキュンってやつね、
うん
うん、何がいいかって別に何も変わってないんだけど、新しいコールオブデューティーだっていうだけで、
どうなの？十分って
M さんどう、コールオブデューティーは、
まあやっぱり前作がね、
うん、ブラックオプス、
まあ、あんなだったし
ブラックオプスなんでか知らないけど俺には分かんなかったんだけど、えらい評価低いよね。
やっててモダンオフや2がなんか快適だったせいか、 あまりにも快適だったせいか、
ゲームバランスとかっていう部分も含めてってことだよね。
バランスというかなんかプレイしたなんて感覚的なものなんだけど、
あそうなんだ、俺みたいなアマチュアゲーマーにはよく分からなくて結局今でもブラックオプスはやらないでモダンウォーフェア2で遊んでるもんね、みんなでね。
結局そうなっちゃっただ
ね、
まあ、せっかくだからそれを早く3に置き換えたいねっていうことで、うん、
武器強化システムが新しくなったりとか、新しいパークが採用されたりとか、うん、いろんなちょっと細かい新機能があるようです。スペシャルストライクパッケージがあったりとか、うん、それからデスストリークが復活、ブラックオプスください、あ、デスストリークはモダンフェア2ではあったんだね、
うん
うん、などなどあったりして、あと武器も増えてますね。いろいろちょっと楽しみな要素が多いです。
はい、
それから個人的にはあのエースコンバットが体験版が配信されてたけど、やった人、
はい、
全然
あれ、アナさんどうだった感想？
うん、や結構なんか変わってたね。
変わってたよね。
一応、うん、前作のエースコンバット6、
Xbox でしか発売されなかったやつね
一応あっちもやったけど、うん、映像表現がなんか別物になってた。
それは良くなってたってこと？
良くなってた。
前回箱丸版は俺やったことないんだけど、
うん、
要は6の前の5から比べて6っていうのはの映像的にも綺麗になってたんだよね。そうでもない
よ。5から6はそこまで、
ああ、まあまあ同じぐらい、
うん、
そこからまた1段上がったってことか。うん、
特にそのなんだ、爆発の噴煙の煙の表現とか、
今回あれだもんね、あの歩兵とか小さいあのジープとかまで描画というかその
ちゃんと
対象になってるからね、
出てくる、
うん、
だからその辺までは細かいところまで作り込んでるのかなって気はするけど、
ま、全然やらねえな、うん、
俺もう6が残念ながらできなかったんで、待ちに待ったプレイステーション3でのエースコンバットなんだけど、ちょっとなんかライトシミュレーター的なゲームからもうちょっとこうアクション的なゲームに方向性をシフトしてるのかなっていうのがあって、ドッグファイトモードみたいなのがあったりして、もっとこう、あい、なんていうの、いわゆるこうシューティングに集中できるようなフライトモードみたいなのがあったりして、
うん、
それがだからライトシミュレーター好きからするとどうなのかなみたいな。 あとはまあエースコンバットはストーリーは定評あるから、ストーリーでグッと掴んでくれれば問題なく遊べるかなって気がするけど、
エースコンバットは私一回どれやったかなちょっと分かんないけど、
うん、
まあ一番最初でどこ飛んでるか分からずにすぐ終わったね
レインができるゲームじゃないかもしれないね。
これどこ飛んでんのってねどこ行くのってなって終わった。
よかるかな。まあそんな感じで、あとはなんだろうな、デウス X、
はい、
メタルギアソリッドとスプリンターセルを足して2で割ったようなゲームな気がするんだけど、でも
方向性はなんか似てるような、
うん、
似てないような、
それをなんかただのパクリじゃなくてこうゲーム性としてちゃんと作り直しましたよみたいなところがあって、どうしてもね、欧米の人だとこうただ隠れていくっていう、誰も倒さないでいくっていうプレイに欧米の人が慣れるとは思わないんで絶対なんかね、
結局のところみんなやっちゃってるじゃない、
やっちゃってるじゃんでそのどっちも満足させられる要素があるみたいなで期待してたんだけど、まあちょっと10月まで延期ってことね。アマゾンなんか出荷予定みたいになってたのに、出荷予定になってなかったかな、でも最終的には10月31日みたいな、なんかすごい最大公約数的な延期のされ方をして、何でもいいから早く出してくれよ
直前だったからね、
遊びたい中年、
これはショックを隠さざるを得ない。
うん、やだ。 M さん的になんかこう最近の、まあ、今話が出た中でもいいけど気になってるタイトルとかってある？
気になってるタイトルっていうと、もうすぐ出るのかな？うん、今月かな、
うん？
ダークソウルってあるんだけど。
ダークソウル？ほうほう。どんなゲーム？
3D のアクション RPG になるのかな？
うーん。
なんかやたらとダークな世界でプレイヤーを徹底的に打ちのめしてやろうっていう。
嫌な感じのゲームだな。でも面白そう、それは買うの？
応買う。
おお、あとちょっと、あとちょっとなんかプレイ動画でも見せてもらおうかな。あとはレインは何かある？
いや一緒だよ、ダークソウ
ルは。そう、レインも気になってたんだ。そう、
非常に迷ってる。
どこで出せる？メーカーどこ？
これがあのフロムソフトウェア。
おお、ほほ
ほ、あのアーマードコアと同じところで。
そうだね、フロムソフトウェアがそんなとこだった。あと
前話を振らんかったかな、コーヒーさん。
ああ分かんない、ちょっと聞いてたかもしれないけど。
ああでも売ってもそっちへ延期しちゃったソフトの方へ夢中だった。
ああ、あとはただヘベレゲになってただけかもしれないけど、ね、あともう一個気になったのがあのビータの同発でビータとプレイステーション3がプラットフォームになるんだけど、かまいたちの夜ってチューンソフトで出してたやつあったじゃん。
あ、懐かしいな。
あれがあの新かまいたちの夜ってことで、うん、新しく新作が出て11人目のサスペクトっていうのが出るんだけど、うん、ちょっとあの俺サイケデリックなホラーってあんまり好きじゃないからちょっと怖いんだけど、こういうなんかこう、うん、かまいたちの夜的な推理ものっていうかサスペンスものっていうか、これ好きだからちょっと買ってみようかなとか思ったりして、うん、まあこんなそんなこんなソフトが目白押しの年末年度末、
はい、
お金がいくらあっても足りません。
足りませんよ。
ということで誰か油田があったらください。
いつでもお待ちしております。
そこまで言いません。誰かプレゼントしてください。
宝くじでも当たればな。
ね、買わなきゃ当たらんけど ね。
はい、ということで、はい、偏ったこれから発売されるタイトルの話でした。さあ3番目は、うん、みんなで偏ったリメイク祭りの話をしよう。
お、
あ、リメイク祭り。
最近ちょっとね、お俺決してあのいい話をできない、この話題については、
うん、
なんとなく心心情的にね、
うん、
最近えらいリメイクものって多くない？昔のタイトルを新しいハードに移植しますっていう話、うん、
あるね。
最近で言うと、ね、ドラゴンクエスト
1,2,3
が、Wii に移植されるのかな、
うん、
それからファイナルファンタジー10、
はい、
これがプレイステーション3とプレイステーションビータだね。うん、で、これは嬉しいんだけど、メタルギアソリッド 2,3 そしてピースウォーカー、
非常に楽しみ。
これは、HD エディションとしてリメイクされるのかな、
うん
うん、だからなんかこうあの時のゲームを HD 画質で遊びたいみたいなのもあるんだけど、
うん、
新しいゲームないのかよみたいな気持ちもあって。
そうね、
うん、M さんはどうなの？リメイク、まあリメイクにも2つあると思うんだけど、ただ単に移植するパターンと、その HD みたいに新しい技術でリマスターする版とあると思うんだけど、うん、M さんはどう、そのリメイク関係を。
リメイクね、どっちかっていうとそのまた綺麗にして出すんじゃなくて、また新しく作ってほしいなっていう。
うーん、そのなんていうの、元のお話を今遊びやすいようにちょっと直してみたいなこと。
直してる。
ああ、
システム的なところからこう。
そうね、どうしても昔のなんか話す戦う魔法みたいなののまま移植しちゃうと、
うん、
もう一回遊ぶのかよみたいな感じにもなっちゃうしね。これは確かに面白いな。同じストーリーなんだけどゲームシステムが違うみたいな。
うん。
でもあってもいいな。レインはどう？
私はあんまり買わないんだけど、
うん、
でもね、昔やってた、まあ、ハードのソフトで、
うん、
いざやりもう一回やりたいってなると、
うん、
まあ、このハードがなくてできないってなるとやっぱり助かるんだよね。
そうね。昔のソフトを今遊ぶのに耐えられるかっていう問題もあると思うんだけどね。
まあね、
そのゲームの質がいい悪いじゃなくて、もうね、実際問題時間が流れてるわけだから、まあただ私の年代で今30代半ばだとすると、やっぱり当時中学生高校生っていうのがもうファミコン、スーパーファミコン、 PC エンジン、メガドライブ、あの辺がバンバン出てきてた頃だから、その時の人が購買層になってるから、今リメイクするっていうのは、まあマーケティング的に理にかなってるとは思うんだけど、
そうね。で、当時高くて買えなかったとかそういうのもあるから。
の、うん。No. No.まあ、なんだかんだ言ってもメタルギアソリッドの 2-3HD 版は買うとは思うんだけどね。
まあね。
うん、まあ、じゃあ逆にこれリメイクしてほしいなみたいなのないかな。
ああ。
それもなんか考えれば考えるほどいっぱいあってって
言うんだけど。
これなんだろうな。昔って面白いゲームいっぱいあったもんな。
それこそ本当今だったら。ファイナルファンタジーの6を、
ああ、そうね、その辺とか全然出てきてないもん。
いいね。
あれを今の技術で作ってくれたらと。
うん。俺フロントミッションとか普通
ミッション
最初見るけど、うん。
ああ、確かに面白かったね。
パクマンとうんぬんみたいな話をしてた頃のフロントミッションとか。
確かにね。
あ、あ、あとねあれ。
うん？
ランドストーカーとか、
ドストーカ
ー、シャイニングフォース、
あ、シャイニングフォースか、
シャイニングフォースか、
シャイニングフォースはリメイクしてほしい。
シャイニングフォースか、
うん、
シャイニングフォースね。
皆さんもちょっとあの昔遊んでたゲームでこれならリメイクしてほしいっていうのがあったら、ちょっとメールでも何でもいいのであったら教えてください。
うん、
意外となんかこう、あ、懐かしいって盛り上がる感じになるかもしれない。
うん、
まああの肯定的でも否定的でもとにかく面白いけどいいですってことで、最近リメイクものが多いぞっていう話でした。ということでちょっとあの乱暴に、ゲームの話をいろいろさせてもらったんですが、
うん、
なんてことはない。ちょっと最近忙しくて収録できてなかったんですけど、
うん、
さらに電気のことを調べるのもちょっと時間がなくて、
はい、
じゃあいつも話してることやっちゃえみたいな感じでした。
はい、ありがとうございません。
はい、すいませんでございます。
うん、
まあまとめようもないんだけど。ということで、また今度さよなら。
逃げた。
さよなら。
さよなら。
メールお待ちしてます。さよなら。
はい。